子です。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は小泉今日子さんの本当の小泉さんという本の話をしてみようと思います。これは、小泉今日子さんがパーソナリティを務めている Spotify の大人気ポッドキャスト本当の小泉さんっていうものを書籍化されたもので、これはですね、小泉今日子さんがすごい本が好きな方なんですよね。で、独立系の本屋さんを小泉今日子さんがいろいろ巡って、そこの店主の方とか作家の方と本の話をするっていうのを、番組にされたものです。で、都内の本屋さんのですね、カウブックスとか双子のライオン堂、スノー、なんて読むんだろうちょっとわかんないけど、なんか本屋さんの紹介もされているので、本屋さん巡りが好きな方にはめちゃくちゃおすすめの本です。で、私の大好きな江國香織さんとの、対談も収録されていて、もうそれは、私にとってはすごく大好きな小泉今日子さんと江國香織さんの対談なんで、もう 何回も読んで楽しんでるんですけど、その小泉今日子さんと江國香織さんとのその対談の中で気になったエピソードがあったので、その話をしてみようと思います。小泉今日子さんが、30代ぐらいの時に、年齢的にもいろいろ恋愛とか自分のことで悩みがあったんだけど、それをあえて言葉にしようとしていなかったし、感情を言葉にして広げちゃうとめんどくさい気がしていてそのままにしてたんだけど、江國さんの小説を何冊か読んだら、その感情がそのまま書いてある気がして本当に号泣したことがありますっていう話をされていて、江國香織さんがそれに対して嬉しいですって素直に反応された後、江國香織さん自身もいちいち言葉にするっていうのはどうなんだろうなって最近思う、割と何でも小説に書く以外のことも言語化するのが好きなんだけど、言語化してしまうと知らなくていいこと、気がつかなくていいことに気がついちゃったり、そんなことしてる時間があったら生きた方がいいんじゃないかなって思うかな。言葉の功罪ってあるよね、言葉に頼りすぎだなって最近思うね、みたいな話をされていて、ああそんな風に小説家の方でも感じるんだと思いながら見てたんですけど、そうですね、この小泉今日子さんが言ってる30代ぐらいの時にいろいろあった悩みを 言語化しなかったっていう、あえて言語化しなかった、感情を広げちゃうとめんどくさい気がしていてっていうのはすごくよくわかるなと思います。なんかそれこそ、私は日記をつけたりしないし、こういう音声配信を始めたのも本当に今年に入ってからだし、それまではブログ書いたりとか、なんか SNS も全然やってなくて、その自分の頭の中とか心の中をそもそも言語化するっていうこともやらなかったし、まあ、それをこう SNS に上げるってこともしてこなかったのは、やっぱりそれを、まあ、言葉にすることを避けてたっていうところはあったかなと思います。まあ、吐き出したり広げちゃうとめんどくさいっていう小泉今日子さんの表現が、まあ、そのまま当てはまるかなと思うんですよね。でもなんかそれが落ち着いてきた今だと、そういうのができるからこうしてなんか音声配信みたいなことをやってるのかなとも思います。で、このエピソード読んでて、私なんでこのスタイフやってるんだっけなみたいなことをなんか考え始めて、 確かに最初始めるときはなんかいろんな理由というか動機があったように思うんですよね。なんかやってみようって思ったことがあったと思うんですけど、なんか1ヶ月ちょっと経った今となっては、もうやるっていうことが決まっていて、なんかそれを楽しんでるっていう感覚に変わってるかな。最初の目的って何だったっけなってちょっともう思い出せなくなってるかもしれないですね。でもやってることが楽しいし、やってるうちなんかいろいろ見つかっていってる気もしていて、なんか楽しんで続けられているなと思ってます。で、言葉にすることの功罪って確かにあると思うんですけど、逆にいいこともあるような気がしていて、こうやって自分でリラックスして話すことで自分がどういうふうに思っているのか、頭で思っていることと口に出すことはちょっと違うなって気づいたりとか、あ、同じこと言えてるなっていう日もあるし、で、それに対して聞いていただいている皆さんがフィードバックしてくれることも、あ、そんな風に思ってくれるんだって意外なところもあったり、なんか自分でも意識しているところをフィードバックしてもらえると嬉しかったり、一喜一憂はしてないんですけど、なんか気づきがあって、なんかそういうフィードバックもらえるのはすごい素敵なことだなと感じていて、それは続ける理由になっていると思います。最近暖かくなってきて、ね、マスクも個人の判断に委ねられるみたいですし、旅もしたいなって思ってるし、本屋さん巡りもう何年もしてなかったんですけど、ね、Amazon でしか本買わない習慣になっちゃってるんですけど、本屋さんに行ってそこでの本との出会いとか、でお店の人との出会いっていうのもすごく素敵なことなんだなっていうのを、この本当の小泉さんを読んで改めて思いました。ちょっとここに紹介されている本屋さん、どこか行けるところがあったら行ってみようかなと思います。ということで、今日は小泉今日子さんの本当の小泉さんという本の話をしてみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。